恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私は子供の頃、どうして親は子供の気持ちが分かってくれないんだろうといつも思いましたね。しかし今親になってみますと、今度はどうして子供は親の気持ちが分からないんだろうと考えるようになりました。これはどの人間関係においても当てはまるようでして、夫は妻に対して、どうして妻は夫の気持ちが分からないのか、妻はまた夫に対して、どうして夫は妻の気持ちが分からないのか、そう、お互いに思ってしまう。職場で雇い主は、どうして従業員はこの雇い主のこの厳しい時代にどんなに苦労しているか分かってくれないのか、また従業員は雇い主に対して同じようなことを考える。教会でももしかしたら、どうして教会員は牧師の気持ちがもっと分かってくれないのか、教会員はどうして牧師は教会員の気持ちがもっとよく分かってくれないのか、お互いにお互いの立場を思いやることができなくって、こうつぶやいてしまうことが多いんではないでしょうか。私たちはどうしても自分の立場でものを考え、感じること、それはできても、なかなか相手の立場に立って考えるっていうことが難しいんですね。少年院に行きましても、そこでは特別にですね、ロールプレイっていう時間があります。少年院にいらっしゃる少年たちはですね、非常にこう、まあ、自己中心的に生きてきたわけです。ですから他の人の心を思いやるっていうことが彼らには非常にこう難しいっていうか、その点において欠けてるわけです。そこでロールプレイ、ロールっていうのは役割、プレイは劇なんですね。すなわち、この役割をこう一人一人に渡して、そしてその立場に立って演じる、劇をするわけです。時には親の役をやったり、社長の役をやったり、いろんなこう役割をこうもらって演じるわけです。なので、そのようにしながら、この別の人の役割を演じることによって、ああ、立場を変えるとこういうふうに考え感じることなのかと、こう学んでいくわけです。とても大切な一つの授業なわけです。一昨日の朝日新聞の天聖人語、一面の一番下に出てくる、コラムのような記事があるんですが、そこに興味深い記事が出ていました。その抜粋なんですが、金沢市に住む大森きみ子さんは、アメリカの高校と大学に留学した経験がある。高校に編入されてすぐのことだ。スクールバスを待っていると、一台の車がつき、親が車椅子の生徒を降ろして去った。どうやってバスに乗るのだろう。親は学校まで送ればいいのに。やがてバスが来た。二人の男子生徒が降りてくる。おはようと挨拶し、一人が車椅子の生徒を抱き上げ、別の一人が車椅子を畳んで乗り込んだ。学校にはなぜか、車椅子の生徒が多いような気がする。2週間ほど経ち、これは変だぞと思った。先日体育の時間に車椅子でバスケットボールをしていた子が、今日は立って走っている。その子に問いかけ、さらに生徒たちや先生に質問をして謎が解けた。学校には車椅子が10台ある。全生徒が在学中に2回以上、丸一日車椅子に乗る。車椅子の人は何をしてもらいたいか、何をしてもらいたくないか、周囲の人は何をすべきか、すべきでないか、それを学ぶのです。私たちは、いくら想像しても実際にその立場に立ってみないとわからない。だから、完全には分かり得ないにしても、このようなことを経験することによって、彼らが社会に出たときに、それらが役に立つわけです。ある一つの訴えはありますね。一日、目に覆いをかけて過ごしてごらんなさい。朝起きたときから寝るときまで、目に覆いをして、 なじ目の見えない状態になって過ごしてみると、目が見えない方がどんなに大変な生活をしているかがわかるでしょう。なかなか私たちは他の人の立場がわからない。だからこういういろんな方法でなんとかわからなくても察することができるように近づこうとするわけです。今日の読んでいただきました聖書箇所で、パウロは心を伝えることができなくて泣いています。傷んでいます。15節の後半、私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくなるのでしょうか。愛しても、愛してもその心が相手に伝わらない悲しみ。これは男女の場合でもそうです。憧れの男性が憧れの女性がいる。何とかしてその心を伝えたいんだけども伝わらない。これは若い人たちが通る痛みです。親子関係でも、また様々な人間関係の中で、このこちらの心がそのまま相手に伝わらないっていうことは、とても辛く悲しいものです。パウロは、コリント教会を深く愛していました。パウロの命がけの愛で、コリントの教会は、出来上がり、パウロは、その教会をキリストの愛によって育て、完成へと導こうとするのです。その動機は、14節の半ばにも出ていますように、私が求めているのはあなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからです。その動機はただ、貪欲な思いからではなく、持ち物を求めてではない、ただ、あなた方が欲しい。あなた方の魂が欲しい。誰のために、自分のためではなくして、キリストのために、キリストにあなた方の魂をしっかりと結びつけたい。その教会がキリストにあって成長し、まっすぐに歩んでほしい。そのためだったら、15節の前半。ですから私はあなた方の魂のためには、大いに喜んで財を費やし、また私自身をさえ使い尽くしましょう。自分のすべてを使い尽くし、すり減らしてでも、私は良い。これまでもそのようにあなた方に接してきたし、これからもそのようにするはずです。パウロはそれほどまでに、コリントの教会に対して愛を注いだのですが、それほどに愛を注ぎ、自分をすり減らした上で、パウロはなんと、今日のところで、しかし、この私を許してほしいと、頭を垂れるのです。驚くべきパウロです。自分を与え尽くして、自分の命を使い果たして、それでまた、その相手に向かって、許してほしいというのです。昨日も、この九州にいます私の母、今九州での病院に入院中なんですが、その母から電話がありまして、母っていうのはいつもいいものですね。自分が体中が痛んで、この暑さでもう参っていても、子供のことを気遣うんですね。孫たちのことを気遣うんです。そして、何もしてあげられなくてごめんねと謝るんです。母はいつも電話をくれるたんびに、何もできなくてごめんね。何もできないどころか、いつも私たちのことを考えてくれて、様々に心遣いをしてくださる母なんですけど、それでも母っていうのはすごいなと思いますね。どれだけしても何もできなくってごめんねなんです。その点父親はどうかなと思うんですね。父親っていうのはこれだけしてやってるのになんてですね、どうも母親には負けてしまうようですけど、そんな母のようなパウロの姿が今日見えます。許してくださいってパウロは今日のところで言うのです。13節。あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょうか。それは私の方であなた方には負担をかけなかったことです。この不正についてはどうか許してください。あなた方には負担をかけなかった。あなた方からはこれまで見た一文もらったことがない。本当にあなた方に対しては少々水臭い態度をとってきたこと。 他の教会からは私は喜んで捧げ物をいただきました。でも、あなた方からはもらおうとしなかったことだけは許してくださいねと、頭を下げるんです。もちろんこの言葉には少々皮肉も込められているんですね。どうして、パウロはコリント教会からはお金を、ビタ一文を受け取らなかったんでしょうか。パウロは最初からこのコリント教会の中には、お金に対して非常に執着し、こだわる傾向があることを見て取っていました。そこでパウロはお金に縛られたくない。お金の上に伝道者としての誇りを奪われたくない。そこで彼はコリント教会からは一切受け取らないような態度を貫いたのです。そしてその必要はすべて他の教会から、他のクリスチャンたちから送られてくる、その捧げ物によって賄ったわけです。そしてコリントの教会には、14節の後半にあるように、子は親のために蓄える必要はなく、親が子のために蓄えるべきです。ああ、今日子供はいい言葉を見つけましたね。この言葉を盾にとって、親が子のために蓄えるべきです。でも、子供が働き出したらちょっと違うんですよ。でも、本当に最近ですね、うちの娘が、両親に旅行に行ってくださいと言ってですね、プレゼントをくださいましたので、ああ、大したもんですね。なんて少々ですね。本当にですね、しかし親が子のために蓄えるべきです。これは当然のこととして、そしてこれからもあなた方に負担をかけるつもりがありません。パウロは、それほどに気を使いながら、またコリント教会にお金のことで問題が起きることを彼は本当に警戒をして、自分の財を費やし、また自分の命をすり減らして使えてきたのです。そのようなパウロに対して、コリント教会はどのように応じたのでしょうか。今日の11節の最初のところ、私は愚か者になりました。これは、先週触れたところも含めての言い方なのですが、しかし、コリント教会ではパウロに対してあいつは愚か者だという評判が立っていたようです。またその11節の後半に、たとえ私は取るに足りないものであっても、あのパウロは取るに足りないものだという評価が通っていたようです。それだけではない16節です。あなた方に重荷は負わせなかったにしても、私は悪賢くてあなた方から騙し取ったのだと言われます。なんとコリント教会の中で、パウロに対してあいつは詐欺を働いている悪賢いやつで騙し取っているのだというそういうですね、聞き捨てならない噂が流れていたっていうのです。なぜそんな噂が流れたんでしょうか。パウロは先ほども言ったようにコリント教会からはビタ一文を受け取らない姿勢を貫いたんです。それを見た人たちはパウロは俺たちからお金を取らないけども、でも自分でお金持っている。コリントに滞在中も、ちゃんと自分の生活は成り立っていたのです。その金は一体どこから来たんだ？パウロのその生活費はどこからじゃあ来たのだ？そして彼らはいろいろ想像を巡らして、やっぱりこう、心が歪んでいる人は歪んだ想像をしてしまうのです。パウロがしている働きの一つは、以前にも触れましたように、貧しいエルサレム教会を助ける救援基金、義援基金をですね、集める仕事がありました。パウロは各地の教会を巡りながら、エルサレム教会の貧しい人たちを助けましょうとですね、募金活動をしていました。そうだ。パウロは、あの募金活動のお金を騙し取っているのだ、と想像したわけです。パウロだけじゃない。パウロと共にその募金活動に関わっているテトスと、そしてあの兄弟と言われている18節の兄弟。このみんなグルになって、募金活動のそのお金からちょろまかしているのだ、詐欺を働いているのだと想像をして責めたのです。本当に寂しい話です。だからそのようなパウロに対する責めの言葉を聞いてパウロは、私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくなるのでしょうか。私がこれほどに愛して愛して愛してやまないのに、 返ってくる答えは、あいつは愚か者だ、あいつは取るに足りないものだ、あいつは悪賢くて詐欺師だ。どれほどパウロは悲しい思いをしたでしょうか。ここまでひどいことを言われて、愛に対して悪意を持って報いられたらもう諦めて切り捨てたくなるのも、私たちは想像に難くないのですが、しかしパウロはなおそれでも愛することをやめない、祈ることをやめない、期待することをやめない、かえってそのパウロの方が許してくださいと頭を下げるのです。こんなパウロの姿を私たちが見つめるとき、イエス様のお姿と二重写しになって見えてくるのです。イエス様こそ私たちへの神様の愛を見せるためにこの世界に来てくださったお方です。私たちの救いのために、まさにイエス様こそそのすべてを費やして、その満ち溢れる財を使い尽くして、ご自分の命を最後の最後の血の一滴まで絞り切って、イエスキリストは文字通り十字架の上で死んでくださったお方です。ヨハネによる福音書の13章の一節で、最後の晩餐の記事の一番最初のところで、こうあります。世にいる自分のものを愛されたとか、極みまでとか、極限までという言葉です。イエス様はその極限まで愛を私たちに示してくださったのです。それほどに愛して愛して極限まで愛してくださった愛されたイエス様に対して、私たちはどう答えているのでしょうか。それほどに愛された弟子たちはどう答えたでしょう。イエス様のその極限までの愛に対して弟子たちの応答は裏切りでした。イエス様を知らないと呪いをかけるほどの否定でした。イエス様を置き去りにして逃げ出すという応答だったのです。そんな弟子たちを前にしてもイエス様は、父よ彼らをお許しくださいと許しを祈られるイエス様。礼拝賛美集のこの55番、ちょっとスクリーンに出していただきましたが、賛美歌の曲ですけれども、まぶねの中に、まぶねの中に産声あげ、匠の家に人となりて、貧しき憂い生くる悩み、つぶさになめしこの人を見よ、食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を訪ね、友なき者の友となりて、心砕きしこの人を見よ、すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられで、十字架の上に挙げられつつ、敵を許しし、この人を見よ。この人を見よ、この人にぞ、ほよなき愛は現れたる。この人を見よ、この人こそ、人となりたる生ける神なれ。特にその三番、すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられで、十字架の上に挙げられつつ、敵を許し、この人を見よ。すべてを与え尽くして報いは何でしたか？十字架の死だったわけです。愛すれば、愛するほど愛されなくなる。このパウロの嘆きは、また神様のイエス様の、他の誰でもない私への、私たちへの嘆きではないのでしょうか？パウロの、それほどの愛に逆に詐欺呼ばわりで答えたコリント教会。聖書は全体を通して、私たち人間がいかに神様の愛と恵みに対して、この恩知らずであるか、防恩と言いますけど、恩を忘れる、防恩の民であるかを繰り返し教えます。だからこそ、神様がいかに大いなることをなしてくださったかをいつでも思い返すように、思い出すように、神様の御業を数えるように、繰り返し繰り返し聖書を教え、また様々な方法で、特に旧約聖書によると、例えば一つのお祭り、また儀式、記念、様々なこう、記念日、また習慣、いろんな規定によって、 これは昔神様がこういうことをしてくださったことの記念ですよ。これはこういうことの神様の恵みを表すことですよ。いろんな方法を通して、思い出すように、旧約聖書の中では神様が、命じたようです。ですから、子供たちが、お父ちゃん、なんでこんなことをするの？それはね、昔、イスラエルの人たちがエジプトで奴隷だった時にね、と言って、昔の出来事を子供たちに説明するように、そういうですね、様々な儀式が成り立ってたようです。新約聖書の時代に生きている私たちも、そのような記念とするものをいくつか持っているんですね。例えば、今日の日曜日。なんで日曜日？カレンダーには赤い印がしてあって休むんでしょうか？なんで日曜日があるんでしょうか？これは記念日なわけです。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死んで、墓に葬られて三日目に蘇った日なのです。そのためにこの日曜日があって、私たちはこの日曜日旅に、ああ、今日も日曜日だ。さあ、今日は寝て曜日にしようなんとですね、寝てるため日略して、私たちの好きのために死んで蘇った方を記念する日として、この日を迎えるはずなのです。礼拝で、聖餐式を行います。はっきりと、天としてこれを行いなさいとイエス様おっしゃいました。忘れやすい、すぐに忘れてしまう私に、思い出させるために、あなた方はただ神様の一方での愛と恵みによって今あるんですよ。十字架の身代わりによってあなた方は今生かされているんですよ。それを思い出しなさい。バプテスマ。イエス様の死と復活を意味する、あのバプテスマを私たちも受けることによって、水の中に体を全部つくことによって、私の古い人はイエス様と共に死にました。しかし水から出るとき、私は新しく作り変えられ、蘇ったものですということを、記念、イエス様を記念するのです。私たちもいつも、自分で自分の心に呼びかけながら、神様の恵みを数え、神様のなしてくださったことを数えて、主を褒めたたえ、感謝するように、心をこう動かしたいものです。私たちの人生を豊かにするものは一体何でしょう？さらに多くの持ち物ですか？さらに多くの体験ですか？そうではなくて、私たちの人生をさらに豊かにするものは、さらに豊かな感受性を養うことです。この感受性、この辞書を引きますと、物事を感じ取り、印象を受け止める能力とあります。この感受性が豊かであれば、どんなに、具体的に貧しい状態にあっても、喜ぶことはできますが、この感受性が乏しいと、すべてのものを持っていても、いつも不平と不満、つぶやきに満ちてしまうのです。もっと多くではなくして、もっと感受性を豊かに持つこと。何よりも、霊的な感受性を豊かに持つこと。神様の言葉に、神様の恵みに、もっと感じやすい、どんではなくして、もっと感じやすい心を持つことは、大切な鍵です。今の子供たちっていうのは、私が子供時代の時とまるで違った、想像もできないような、この別世界に生きているようです。先日も、私の弟の家を訪ねるんですけど、弟には小さな幼稚園に行っているですね、お子がいますので、まあ、今回は持って行きませんでしたけども、父は甥っ子のところに行くときは、このおもちゃを持って行く人があるわけです。うちの子供たちが小さい頃よくですね、そのところから移動してもらいましたので、今はお返しの時期なわけです。でも困るんです、甥っ子のところにおもちゃを持っていくとき。何ですか？甥っ子は何でも持ってるわけです。もう一番最近の住んだおもちゃをですね、いっぱい持っていますので、そんな家にさらにおもちゃを持っていくのは何を選んでいいのかですね。何でも持っている子に何をあげたらいいかが困るわけです。本当にですね、こう、今の子供たちは幸せだなと、思うんでしょうか。本当に魅力的なおもちゃを与えられ続けて、それを当然とですね、思っている今の子供たちっていうのは、ちょっとかわいそうだなぁ、と思うんですね。もう思い切りって持っているとですね、ふーんっていう感じでですね、ほとらかしになってですね、別のおもちゃ遊んでる。前回もですね、これ面白いよって一件目私がです。面白そうに見せるんですけども、なかなか乗ってこない。まあ、選択悪かったんでしょうけど。でもそんな姿を見てると、子供だけじゃない。私たち自身も、豊かさの中の貧困、 本当に豊かになれすぎてしまって、本当に心が貧しくなっている、感受性が鈍くなっている自分をですね、こう思わされるのです。そんな私たちに聖書は教えます。テサロニケ第1の手紙5章18節、すべてのことについて感謝しなさい。これがイエス・キリストにあり、神があなた方に望んでおられることです。私たちクリスチャンは、神様が望んでおられること、そのことをしたいと思います。神様の御心を行いたいと願います。今日のところにはっきり、神様の御心が明らかにされています。神様があなた方に、私たちに望んでおられること、それは何ですか？それは、すべてのことについて感謝するということです。クリスチャンは耳にタコができるぐらい聞いている言葉ですけど、でも何という言葉でしょう。すべてのことについて感謝しなさい。なぜ感謝しなさいって命令形なんでしょうか。私たちは自分の好きなこと、気に入ったことだったら感謝できるんです。でも、すべてのことについて感謝できるかっていうと、できないことだらけです。だからこそ、すべてのことについて感謝しなさいと命令形なのです。なわち、そのままだったらつぶやきと不平と不満の種でしかないことについても、あなたは感謝できないですか？感謝したくないですか？でも、感謝しなさい。それらも含めて。でも、ある方言うかもしれません。はい。じゃあ私は感謝します。でも、一つ例外があります。それは、今年の暑さです。今年の暑さだけは例外でしょ？これは、もう、ここ4、50年、経験したことがない、普通ではない暑さですから、これは50年に1回つぶやいてもいい、これは、ことじゃないでしょうか？特にですね、体の弱い人とか、お年寄りにとってはですね、今年の暑さは本当に厳しい。ですから、これだけは例外にしたい思いがするんですけど、でも、残念ながら、例外ではないのですね。これも全ての中に入っているわけです。一昨日、私が少年時代、子供の時代に、なりくれとなくですね、世話をかけた、あるおばあちゃんからですね、お手紙をいただきました。まあ、クリスチャンのおばあちゃんなんですが、数年前に高知に行った時に本当にお世話にまたなったのおばあちゃんなんですが、というお手紙でした。毎日のように照り続ける太陽、日中は外出などできない日ばかりです。でもこちらは水の収穫もなく、水の心配もなく、稲の収穫も終わりました。私もリュウマチは一進一退ですが、少しは良くなってます。ペンを持つのもだいぶ楽になりました。しんどいのが少し大変ですが、礼拝には出席できます。仕事を何もしないので、本を読んだりする時間があり、祈りも皆様のこと一人一人覚えて感謝です。暑さがまだ続きそうですが、お体に気をつけてください。リュウマチの手で、少々震える手で一生懸命書いてくれた手紙です。私はその手紙の内容に本当に感動したのです。リュウマチで。本当に貧しい生活をしているこの姉妹が、でも、なんて言いますか、失ったものを数えないんです。その中で、自分に残されていること、与えられていること、できることを数えて喜んでいます。しんどいのが少し大変ですが、礼拝には出席できます。と、簡単不付きでですね、礼拝に出席できる喜び、また、時間があるので、祈ることができる、それを、感謝しているのです。我が隠れ家っていうですね、有名な本を書かれた、小売店ブームっていう人がいらっしゃいます。もう天国に召されましたけれども、小売店ブームとお姉さんのベトシーっていうこの二人の兄弟が、第二次世界大戦の時にナチスドイツに捕らえられて、レーベンスブラック収容所っていう収容所に、死の収容所に入れられるっていう経験をするんですね。その時のことをこんな風に描くのです。あまりの不潔な、ひどい状態に思わずゾッとした。こんなところで、これからどうやって眠り、生活することができるか、考えることもできないほどひどい場所。その時、すべてのことについて感謝しなさいという聖書の言葉を思い出した。それで二人はですね、
この死の収容所に入って、もう鼻をつくような臭い、その中で、不潔なその場所で、それを感謝しようと数え始めるんです。そして、私たち二人は一緒にここに入ることができた感謝です。聖書を募集されないで持ち込むことができた感謝です。そして、ぎゅうぎゅう詰めの中での生活ですので、周りの人々に神様の言葉を分かち与えるのに非常に便利です。だから感謝。ところがですね、一つ非常に厳しいことがあったんです。それは、その収容所にたくさんののみがいたっていうんです。ところがですね、お姉さんのベトシーは、すべてのことについて感謝しなさいだから、こののみについても感謝しましょう、と、コーリーに言うんです。そうするとコーリーはですね、いいえ、こののみにだけは感謝できません、と拒むんですけど、お姉さんに説得されて、二人で、神様、このいっぱいののみを感謝しますと感謝するんです。少々顔を歪めながらでしょう、きっと。実際は、気持ちは感情は感謝できないんですよ。でも、御言葉だから、意志によって感謝しますと言い切るんです。何ヶ月か経って、なぜのみに感謝すべきなのかの理由が分かったというのです。それは、あまりにものみが多かったので、警備をしている兵隊が、このコーリーたちの建物には入ってこなかったというんです。そのために、彼らは誰にも妨げられないで自由に、礼拝を守り、祈祷会を行い、聖書研究会を、その、死の部屋の家の中で行うことができたっていうんですね。時に私たちは、どうしてこんなことが感謝できるかと思うことも、感情は別にあっても、信仰によって、意志によって、神様感謝します、と。少々他の人が見ると、痩せ我慢と言うかもしれないけども、でも、神様に感謝しますと言い切っていく。数ヶ月後にそれが分かるっていうこともあるっていうことですから、人間の心にサタンがたくさんいろんな種をまいていく、その種を蓄えている納屋を見つけたっていうですね、そういう一つの、まあ、作り話ですけどもあるんです。悪魔が人間の心にまく種をたくさん蓄えてある納屋の中に入ってみると、一番たくさんあった種は失望っていう種だったって言うんです。悪魔は私たち人間の心に失望っていう種を一番よく使うそうです。人間が失望することが一番悪魔にとって都合がいいわけです。ところが悪魔がどうしても失望っていう種をまいても種が芽を出さないたった一箇所場所があったそうです。それは感謝している心。感謝している心にはいくら失望の種を悪魔がまいても、これは芽を出さないっていうのです。ぜひ私たちも失望っていう種を蹴散らすような感謝する心を神様から与えられたいものです。神様の愛と恵みに本当に霊的な感受性を持って感謝です。また感謝が見えなくても、それでも信仰によって感謝しようとですね、言い切っていく。今日、パウロの嘆き、私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくなるのでしょうか。それが、もしかすると、いやもしかするかとどころではない、まさにこれこそが、神様が私に対して持っていらっしゃる嘆きではないのか。イエス様が私を愛すれば愛するほど、それほどに愛してくださっているのに、いよいよ神を愛することをしないでつぶやく。今日、本当にですね、神様の前に、それこそ私です。あなたの愛に、本当に鈍感な私を憐れみ許してください。神様の愛に、また人の愛に、敏感な心を持って、感謝の日々が送れるように変えてください。今日から私は感謝します。今年のこの暑さも、感謝しますとですね、言い切って歩んでいきたいと思うのです。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。 どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。